サバガバトアラハトサンマサンブッダサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナティパタヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
パーナティパタヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
アディンナダナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
アディンナダナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
サードサードサード
サードサードサード
小田さんの、はい、どれの方ですか、うん
薬を打たして、そうですか、はいはい。ポッドキャストとか聞いてくださいました、一回か。
あ、そうですか。
はい。はい、ですね、こちらもなんか、いつもポッドキャスト聞いてくださってるんですね。
はい。
ね、まあ、やっていきますけども、はい。今日の題はね、単純にしましょう。カッコしてね、南智自身を知るってしてください。カッコして南智自身を知るね。で、ためにって、いつもためにだけど、南智自身を知るために。まあ、ポッドキャストをね、聞いてくださってるだったら、まあ、まあ、流れでやってるからね、わかると思いますけども、今ね、ずっと、ここ3週間ずっとペインボディってことをねずっと話題にしてきて、してきたんですよ、ね、でそれで、まあ、実際のこのニューアースが一応第6章が終わって、第7章がね、まあ、今日もちょっとこれやりますけども、Finding who you truly are っていうね、あなたっていうのは本当の意味で一体誰なっていうねっていうことで、まあこれは、まあ、ありとあらゆるレベルでね話さなきゃいけない問題で、で、まあ、特にそれは非常にもう仏教一生懸命勉強しちゃって仏教のいろんなことを分かってる人で、なんか瞑想やってる人を相手にだって話す、いろいろ話せる、非常に限定的な話もできるし、だけどもそれはと同時に、やった例えば普通に今現代を生きている人たちに通じる話でなきゃいけないっていうねっていう、そこでだって あなたって一体誰の問題ですか、これ仏教の問題じゃないじゃないですか。で、望月さん、あなた誰ですかって言った時に、私は望月なんとかですとかね、昭和何年に生まれたとか、なんとかっていう学校出たとか、どういう職種をやってたとか、そんなこと聞いてるわけじゃないわけですよ、ね、普通要するに履歴書にレジュメに書けるようなことではないことも一応聞いてるんでね。だけどこういうことはなんていうのかな、こういう問題をしょっちゅう考えてる人間と、それとこんなことは考えたって一問にも なるわけないんだから、こんなこと考える暇がなくて普通に生きている人たちだから、こういうことを、どう考えたらいいのか、あるいは歴史上においていろんな人たちがこういうことを言ってきて、で自分はこうだけどそれに私はこう思うとかね、そういうディスカッションのベースも共有してなくて、ってなるとね、話がもう全部ごちゃごちゃになってしまうから、まあ、それでもね、一応ここでやろうとしていることは基本的にはね、仏教の教えに、基本的に従いながら、だけども、それは同時に一人の人間として、生身の人間として、意味のあるね、問いかけと意味のある答え、それを探っていきたい。だからその人が仏教徒だろうが何だろうが、あなたって一体誰って、この問題をね、この問題から逃れられる人なんかあるわけなくてね。で、そういうあなたって一体誰ですかっていうこの問題をね、普遍的なレベルで考えつつ、だけどあまりにも普遍的だとちょっと取っかかりがないから、一応仏教のね教えに従いながら考えていきますけどね。だけどもそれは常に普遍的な生身の、質問問いかけ、ね、それと、いつもパラレルに進めていきたい。でそれが、先週臨床の知っていう、ね、言葉を初めて、使って、でこれ、まあ、私岩波新書手に入れたって、まだちょっと読んでないんだけど、少ししか中村雄二郎さんのね あの、が、まあ、1990年代に提唱されて、まあ、中村先生 の、 あの仕事をご自身が、まあ、臨床の知っていう言葉を使わなくても、まあ、ずっと前からあのこういう問題意識でずっとされていて、まあ、その臨床の知の反対が近代的な科学の知っていうもの で、 でそれにそれと反対 の、 あの形臨床の知っていうことをね、いろんな形角度からやってこられたんですけど、この先生は、ね、まあ、それを まとめて、されたんだけど、まあちょっ と、問題意識としては同じなんだけど、まあこれは一応近代の西洋の哲学の文脈でやってるから、ちょっと私らとは、必ずしも同じじゃないですけど、ね、あの、いや仏教そのものがもうすでに臨床の知だし、まあ、我々の瞑想そのものがすでに臨床の知っていうレベルでやってますんで、ね、まあそういうことで、要するにね、あの臨床の知っていうことで、私が今非常にシンプルな意味で使ってるんだけど、要するにこの生身の人間、生身の、現代を生きる人間としての生々しい、リアリティっていうのかな、そこを問題にしていこうっていう、人となったらこれ全ての人の問題なんだから、あのだから全ての人に、通用するような話し方をしていきたいと思うんですけども、あのただ私のこの話が、どこまで、ね、本当に通用しているのかが全然、皆目見当もつかずに、まあ、ただポッドキャストは随分といろんな人が聞いてくださってるみたいなんで、ね、あの一応、まあ、興味持ってくださるから聞いてくださってるんだと思うんですけども、だから、それで、まあ、ポッドキャストを聞いてどうしても分かんないとか納得いかないとかいろいろ質問したい人はね、あのとにかく一本案まで来てください、ね、あのいつも言ってますように、これは私が最初1時間半ちょっと一方的に話しますけども、その後瞑想やってからいろんなディスカッションをしますからね、あのぜひ、今ポッドキャストだけで聞いてる人もあの一本案の方へいらしてください、ね、はい、それでね、あの今日 また新しい方3人いらしてるから、まあ、ポッドキャストも聞いてくださってるみたいなんで、一応ね、あの議論の流れっていうのは分かってくださってると思うんですけど、一応ね、復習しながらやって、あの今日の問題に入っていきたいと思います。今日の問題はね、あのこの第7章 Finding who you truly are、 これはね、あの、まあ、30何ページぐらいあるんだけど、最後の頃は恐ろしくレベルの高いところまで行っちゃってるんですよ。だからとてもそこまではその問題は入れなくて、でここでは、まあ、いつもじゃあどうしたらいいのっていうあのところを主に今日はやりますけども、ただね、それがじゃあどうしたらいいのかっていう、ね、あのことはどういうことかっていうぐらいからね始めていきたいと思います。でペインボディっていう言葉をね、高校3週間ぐらい使ってきたんですけども、小島さんピンときます？ペインボディ自分の中で、
まあ、あの多少は、
うん、多少
は、はい、
はい、まあこれはね、あのペインボディっていう言葉、これはまあペインボディって言葉そのものは仏教用語ではない、ただあの全てがまあ仏教的に理解できる、で仏教的なあのいろんなカルマ の、 かあのこと、なり、心の理解なり、それを一番実践的にもう一回あのパッケージし直すとペインボディっていうね、ことになる。だから、まあ、私も今便利だからそれを使わせてもらってるんですけども、要するにペインボディっていうのはあの我々のね体の中に自分の過去が蓄積されているわけ、ね、でそれで、まあ、皆さんが普通に現代を生きていて、いろんな人間関係の中でいろいろやっていて、そして、いろんなことが当然あって、でだけど自分ではねあのよく見えないんだけども、例えばものすごい心配に襲われちゃっている人ね、まあ、見ると
で例えばそういう人はもう非常にも体が固まっちゃって、で、まあ、その人はまあ言うわけですよ。あれも心配、これも心配、これも心配、あ、こうなったらどうしよう、あ、なったらどうしよう、こうなったらどうしようって考えると、もう夜も眠れないって、ね、もうありとあらゆる悪いストーリーを、こしらえてしまう。でその こしらえたストーリーそのものはまあそうなるかもしれないっていう話なわけですよ。ほとんどがね、癌になるかもしれない、癌にならないっていう保証のある人が、そんな人誰もいないわけだしね、交通事故に遭うかもしれないって、もしかしたらそうかもしれないんだし、明日津波に襲われるかもしれない、そうかもしれないんだし、明日大地震に襲われるかもしれないね。で今北朝鮮がどうも危うくなってきたから、どさくさに紛れてミサイル飛んでくるかもしれないかもしれないんだし、もうありとあらゆることが起こるかもしれないわけですよね。だからそれをズブズブに入っちゃったところで、もう止まらなくなってしまうわけね。で皆さんもね、心配するっていうことを、ズブズブ入った、まだみんな入ってるんだし、ことがあったら分かるように、もう止まらないわけですよ。でその時に私らは思うのは、当然ね、そういう実際の心配の理由が実際に客観的に外に存在していて、でこの理由のために自分は心配せざるを得なくて、これだけ苦しんでいる。だからこれを解決するためには、この外に存在している心配の理由を取り除くしかない。取り除くことによって初めて自分は心配から解放されるっていうね、こういうふうに考えざるを得ないわけですよ、その本人からしてみればね。だって本当にその人にとってこれも心配だし、あれも心配だし、あっちも心配だしね、そしてそういう心配の種が自分を苦しめている、じゃないですか。だから当然私のこの苦しみ、私のこの心配の原因はあれであって、で私が心配から解放される、私がこの苦しみから解放されるには、とにかくあれを何とかしなきゃいけないっていうね、そういう思考方法にならざるを得ないんですよ。これはもうどうしようもないわけね、その中に入って。で全てはすべての我々はそういうふうに生きているわけですよ。そうなんだけども、そこでね、だからもうそこに、そういうふうに世間はそう思ってるし、自分はそうやってふうに生きてきたから、でそれは一見非常に論理的だし、非常に現実的だし、どこにもおかしいとこはないし、ね、だからこれが現実を生きるっていうことになるわけですよ。だけどもちょっと考えれば、じゃああなたはさ、これとそれが心配でしょ、でもそれだとあれもあれも心配じゃないの、あれも心配じゃないのって言ったらね、いくらでも世の中には心配の種が無尽蔵にあって、で心配の種がなくなるっていうことはインポッシブルだっていうね、不可能だってことが見えてくるわけですよ。でまあだからそういうことを見るためには、もう徹底的に心配してみたら私はいいと思ってる。一つや二つのことを心配して、ああなんとか解決していたじゃなくてね、一つや二つじゃなくて、10も100も1000もいくつでいくらでも心配の種が世の中転がってるんだから、その1000や1万の全ての心配を、よし心配するぞ、自分はがんになったらどうしよう、脳卒中になったらどうしよう、心臓病になったらどうしようね、北朝鮮がミサイル撃ってきたらどうしようね、アメリカの大統領選がこんがらがったらどうしようとかね、そんなこといくらでも心配してきたら、で なぜそんなこと言うか、心配っていうものの本質を見てほしいわけですよ。でそれで、ちょっとまあこんなこと話してるときりがないから、要するにね、でペインボディっていうのは、そのこれはボディでしょ、ボディっていうのは体の感覚を言ってるわけね。でそういう心配とかそういうものは全て、そういうまあ感情、まあ、ここでエモーションという英語を使わせてもらいますけども、エモーションというのは必ず体の感覚でもあるわけですね。で、だから心配するっていう時に普通どういうことが起こるかっていうと、 体の中に非常に重たいネガティブな心配のエネルギーがね、わーっと湧いてきて、そしてそれが、自分の頭を、刺激して、そしてその自分の頭はいくらでも心配ストーリーをこしらえていく。そして自分はその心配ストーリーの中にズブズブズブズブに入っちゃって、そしてそうなるとその心配ストーリーはさらに心配っていうエモーションを生み出して、でそしてさらにその心配のエモーションがさらに頭を刺激して、さらに心配ストーリーをこしらえるっていう、もう泥沼になるわけですよ。でこれが我々が普段やってることの全てなのね。でそれは今心配って言ったけど、心配だけじゃなく怒りもそうだし、後悔もそうだし、ね、恨みってこともそうだし、怒りもそうだし、ね、嫉妬っていうこともそうだし、ね、全てがそうなわけですよ。でそうなってくると、ところがね、そういうことを言ったって、だからじゃあどうなのっていう話になってくるわけですよ。でこういうことをこういう、スピリチュアルの先生たち、仏教の先生たちが言うっていうのは、もうすでにそういう場所から離れたとこから言ってるわけですね。で離れたとこにいるから、その様子がまざまざと見えて、でその様子がみんながどういう泥沼に入っちゃってるのかが見えて、でその泥沼のメカニズム、それをまあ今ペインボディって一言で言ってるんですけども、それも見えて、でそのペインボディからの脱出の仕方っていうことも、見えてくる。だから問題はそういう、一番ね大事なことは、まあいろんなことが大事なんだけど、まず最初にその今までの生き方ではない全く新しい生き方を今しようとしてるんですけども、 その転換があるためにはね、今までの生き方ではどうにもならないっていう、ところ、そして今までの生き方のバカバカしさっていうことが見えて、初めて新しい生き方がをしてみよう、新しい生き方が成り立って新しい生き方をしてみようっていうことが成り立つわけですよ、ね、で本当に多くの人が、なかなか仏教とかスピリチュアリティとかねいうとこに入っていけないのは、やっぱり今までの生き方が非常に当たり前で、非常に論理的で、非常に現実的であって、それに対して仏教とかスピリチュアリティっていうのはなんか宙に浮いた話で、なんか非現実的で、なんか夢を見ている、ね、なんかお花畑の話に聞こえてしまうわけですよ。でもね、だからその今までの生き方から新しい生き方に入っていく、その前提条件にはやっぱり今までの生き方だとどうにもこうにも行き詰まってしまう、そしてもうどうにもこうにもこの泥沼の悪循環ですね、ビシャスサイクサイコって言ってますけども、悪魔の循環ですね、がからどうしても抜けられない。そしてそれが見えてくるとね、どうやら一番大事なことは、どうやら自分のこの苦しみは自分が作っているっていうね、私は結局そこだと思うんですよ、何かが出発するには、ね、だから結局自分の苦しみは自分が作っているんだ、これがね最初の最初の第一歩だと私は思うんですけどね。だからそれが分かんないと、やっぱり自分の苦しみは自分が作ってるんじゃなくて、やっぱり自分の苦しみはやっぱり外にあってね、外にあるんだったらば、この外にあるものを何とかするのが苦しみの解決の方法じゃないですか、ね、それがお金っていうことが心配だったらお金っていうのは儲ければいいんだし、ね、健康が心配だったらとにかく病院に行って検査してね、上で何か薬を飲めばいいんだしね、そういうことをやればいいわけですよ。だけど、だからそういう、まあ、だからそういうことをみんな普通はやってるわけですよね。だけど、本当、だけどここで仏教を勉強しようとか、あるいはスピリチュアルなことを勉強しようっていうことの最初の、 あの第一歩っていうのはどうやら自分の苦しみは自分が作っているっていうね、ここが分かんないと話としてはうんともすんとも出発できないわけ、ね、でそれでこの自分の苦しみは自分が作っているっていうことが薄ぼんやりとながら見えてきたな、来て初めてね、じゃあどういうふうに自分は自分の苦しみを作っているんだろう、そしてってことは逆に言うと、自分は自分の苦しみをこうやって作ってきたんだから、だからそう逆をすればね、そしたら自分が自分の苦しみを作るっていうことをストップできるっていう、そういう話になってくるんですよ。だからまずね、一番大事なことは自分の苦しみは自分が作っていると思います。
つゆさん怒ってる
、うん、でそれでね、それがまあ見えてきて、でちょっとでも自分の苦しみを、作っているメカニズムが見えて、そのメカニズムをまあストップするなり逆にするなりして、要するに自分が自分の苦しみを作るのをほんのちょっとでもやめることができた時に、そこにどれほど安らぎがあるか幸せがあるかっていうことをほんのちょっとでも味わって、た時にね、あどうやらこの自分の直感は正しいってことが見えてくるわけですよ。いいですか。だからだからやっぱり私はやっぱ2つ障害があると思うんですよね。本当に仏教のことをやろうっていう気になるためには、まず1つは、自分の苦しみは自分が作っているんだってことがやっぱり薄ぼんやりとながら見えるってこと、そして、それに基づいてその自分が自分の苦しみを作っているそのメカニズムをほんのちょっとでもストップすることによって、ほんのちょっとでも、自分の苦しみから解放されたことで、あこれをやっていけばいいんだっていうことがね、わかる。そうなるとそうなって初めてね、あじゃあもっと自分が自分の苦しみを作っているメカニズムをもっと知りたい、そしてそういうメカニズムをもっと知ることによってそのメカニズムそのものを、ストップさせていく、ね、でこれは先週もあったんですけども、そういう癖でもって私はずっと生きてきているから、もう癖になっちゃってますからね。だから、今分かって今止めたとしてもまた繰り返すっていうね、もしずさんの知恵熱じゃないけど繰り返してやって帰ってくるっていうことがある。だけどももうそれがはっきりすればだんだんだんだんとそれを乗り越えていくことができるっていう、結局そういうことだと思うんですよ、ね、だから私、まあ、ここではね仏教のそんな高度に複雑な教義とかは扱ってなくて、まあやがてはそういうこともそういうテキストを読めるようになったらいいと思ってるんですけどね、今はもっと基本の基本に立って現代の普通に生きている人たちに私が今問いかけているのは、あなたの苦しみはやっぱりあなたが作ってるんじゃないのっていう、ね、これ聞いたら頭にくるかなどうなんだろうねどうなんでしょう。そうじゃないわ、やっぱりあの人が悪いから私のボスが悪いからとかね言うかもしれないし、だけどそうするとまた逆に、ああ、やっぱり私がいけないんだって言って、なんか自分を変な風に責めるって。これは別に自分を変な風に責めるために言ってるわけでも、結局悪いのはあなたですよって言ってるわけでもなくてね、その、仏教ってのはもちろんそうじゃなくて、その自分が自分を苦しめている、バカバカしいじゃないですか、こんなことが、ね。バカバカしいんですよ。なんてバカバカしいことやってんだろうってことが見えて、バカバカしいからもうこんなことをやめるっていうことなの。だからそれはあやっぱり自分は自分を苦しめて、あ自分が悪いんだって言ってなんか自責の念に駆られるとかそういう話ではないわけですよ、ね、なんてバカなことやってたんだろうって、ね、わははって笑って、それを止めていくってそういう話ですから、ね、で、それで そのペインボディとちょっとごちゃになっちゃったけども、そのペインボディっていうのは、過去のね、いろんなことが自分の体の中に残っていて、それがあのいろんな出来事によって刺激を受けて、でそれで、過去に過去からの蓄積がわって自分の中に湧いてきちゃう、ね、なんか自分が嫌なことがあって、だけどまあそれを終わって、まあ、忘れたつもりになってたけどもそれが残っていてね、でその嫌なことと全く同じ、事柄が起こって、でその全く同じ事柄によって刺激を受けて、その過去の嫌なことがわーって蘇ってきた。だけどそれは本人にとって過去が蘇ってきたとは思わなくて、やっぱりこの今現在向き合ってる何か、これが悪いから、これが悪い原因だから自分は今怒ってるんだ、自分は今恨んでるんだってなるかもしれないですけども、そうじゃなくてね、やっぱりそれは単なる引き金であって、この引き金が引かれて、自分の中に中から非常に暗いエネルギーが湧いてきてしまって、暗いエネルギーが湧くとそのエネルギーが頭を刺激してありとあらゆるストーリーを作ってね、これがある人だったらばこの人がどんなに悪い人かっていうストーリーをどんどん作っていって、でそしてもちろんさらに怒りっていうのが湧いてきてっていう、結局そういうことなんですよ。でそれ、まあ、でこれがまああの、まあ、このペインボディのメカニズムは先週までずっとやったから腰をくくり返さないんですけども、であの先週の終わりにあの非常に面白いことが見えてきて、でそれは実はね、それはこの間もメール書いたんですけども、我々は自分の苦しみに対する非常に奇妙な、あのエクアさんのペキュリアっていう言葉を使ってるんだけども、ペキュリアな奇妙な、執着を持っている。要するに執着っていうのは普通はね、あのいいものに対する持つわけですよ、ね、それがお金であったり名誉であったり、綺麗なものであったりね、魅力的な異性であったり、食べ物であったり、ね、で普通はあの醜いものとか嫌なものとかにはもう私はただ毛嫌いしちゃって逃げるだけでね、そんなものに対する執着とは思わないじゃないですか。ましてや自分の苦しみ、自分のこの嫌な、ね、心配だとか恨みだとか、もう一番嫌な部分ですね。だから誰だって人を恨むなんて嫌なんだし、なんか心配するのが嫌なんだから、ね、だからそんなものに対する執着なんて持つはずがないと思うじゃないですか。ところがね、皆さん本当に自分のことを振り返ってみて分かると思うんだけども、例えば誰かに嫌なこと言われたじゃないですか。でその時嫌な、とても非常に嫌な思いをした。でそれで終わるかと終わらないでしょ。何回も思い出すじゃないですか、ね、何回も思い出して、昔の彼女に、昔の彼に別れ以外にめちゃくちゃひどいこと言われたっていう、ね、もう10年も前の話なんですよ、ね、30年も前の話なんですよ。もう終わってるんですよ。でその時嫌な思いをして、それで終わったはずなのに何回もよあの思い出して嫌な思いをする。何のためそれやってるんですかって、ね、だけど誰も止まらない。でそれであなたの苦しみに執着持ってるでしょうって言うと、もちろんみんな頭にきちゃうんですけど、ね、あのだけど客観的に見れば我々はそうとしか言いようがないような非常にペキュリアな奇妙なあの執着を自分の苦しみに対して持っている。でこれをなぜそんなこと、あのだからペインボディとか自分の苦しみに対する執着とかね、こんななんともへんてこりんなものをなぜわざわざこういう先生たちは言うのかっていうと、言うことによってそれが本当に存在するんだよっていうね、そういう警告を与えているわけですよ、ね、でそこに本当に問題があるんだよっていうね、何でもね、あの国際政治の問題でも何でもやっぱりそこに問題があるっていうことを広く知られるってことが一番大事なことですよ、ね、いや例えばあの今年になってからチベットね、あそこに国旗がありますけども、切断し式ってありますけども、あの、まあ、私は仏教やってる人間、特にチベット仏教とちょっと関係持ってる人間はもちろん それをどれほど重たい問題としてこう何十年かあったとか知ってて当然あの今年になってこうなることはもちろん分かってたわけですけども、だけど私がちょっとびっくりしたのは今年の3月にああいうことがあった時にほとんどの日本人があまりにもあの鳩にまみれ鳩がまみれを食らったようなねようなリアクションをして、でそんなところにそういう問題があったことすら知らなかった。でそれがまあ普通の一般の人ならいいんだけど、普通のなんかテレビで発言するレベルの人ですらあまりにもなんでこんなテレビでコメンテーターやってるような人たちが この領域に関してこれほど真っ白なんだろうってね、知識がでびっくりしたんだけども、っていうのはまあちょっと今この東アジアの非常に政治的な文脈の中においてね、チベット問題というのが隠蔽されてきたっていうのがまあ事実としてあるわけですよ。でだからほとんどそのチベットに、特別な関心を持っている人以外は、ね、あのチベット問題に関しては本当にみんな知らなかったっていうのが3月以前の日本のリアリティだったわけですよね。まあ、ところが3月以降あれほどの報道があったからでインターナショナルでもどんどんできましたからね。だから、チベット問題に対して非常に今あのがあってね、まあ、今さっき話してたんだけど、王様の例えばこんなダライラマのビジネス入門っていうねこんな本まであのマガジンハウスから出て、要するにこう、まあ、普通の日本のビジネスマンがたちがダライラマからビジネスのやり方を学ぶ。だから普通の日本のビジネスマンの人たちとダライラマとの距離がそれぐらい今近くなったっていう。で、まあ、こういう本によってさらに近くなることを私は願ってますけども、まあ、そういうふうにして、だからもチベット問題があるってことをまあみんな知ったってことですよ。でそういうことによってそのまず知ることから解決につながっていくわけね、政治問題でもあるの。で今ペインボディとか、自分の苦しみに対する執着っていうことをなぜ言うのかっていうと、そういうものがあるんだっていうことを知る、まず知ることが一番大事で、その知った後でじゃあそれをどうしていくかっていうふうに包んでいくから、だから今ペインボディとか自分の苦しみに対する執着っていうことをね、私もあるいは小池先生たちも今言ってるっていうそういう話なんですよね。はい、じゃあ今以上がちょっと前振りで、今日は、ちょっと入っていきますね。で、今日はねそれで、今日はペインボディ、まあ、先週まではねペインボディに気がついてペインボディをどう乗り越えていくかで、まず一番大事なことはそのペインボディを見ること、つまり、自分の中に、そういう、例えばあの何かを心配するじゃないですか、ね、で何かを心配した時にその普通はねもう心配のその対象の方に全て心いっちゃってるわけですよ。いいですか。だからその時にそうあれも心配これも心配これも心配ってね、いろいろ仕事のこととかいろいろ心配してると思いますけども、その時に心をそっちへ生かすんじゃなくて、その時にね必ず皆さんの体には非常に重たくて、ネガティブな何とも言えない嫌なエネルギーが湧いてきてるはずなんですよ、ね、体は何も感じない、ここだけ心配するってことはありえないんですよ、ね、だからまずね皆さんが例えば心配だとかあるいは怒りだとか、まあ、そういう否定的な感情に襲われた不安だとかねあのた時にまず最初に自分の体の感覚を見てください、ね、自分で、まあ、その自分の体の感覚を見るってことはもうちょっと見当もつかないと思いますけどもね。だけどまずねそんなことを学校の先生が教わったこともまずないし、ね、あの自分の体の感覚を見るなら普通そんなことできないんですよ。普通はまあ体が痛い、なんかどっか痛いとかね、お腹が痛いとかね、あの腰が痛いとか、あるいは怪我したとか、あるいは蚊に食われて痒いとかね、そういうんで体の感覚を嫌で見ることはありますけども、別に痛くもないし痒くもないしっていう時に自分のね例えばこの右手の感覚を見てくださいなんて、そんなことやったことないでしょ。まあまあヨガやってる人ぐらいだったらあるかもしれないけどね。だけどもそうじゃなくて、別に痛くも痒くも何ともないんだけども、それでも何かを心配したしている時に その心配の対象に心を生かすんじゃなくて、その時に自分の体の感覚、体の中にある、非常に重たいエネルギーですね、それをまず感じる。そうすると皆さんはペインボディって言った場合に何を意味しているのかが、最初のとっかかりとして、ね、ありますから、ね、でそれでそれはなぜかって言ったらば、それを見ることによってね、それに襲われることをなんとかストップできるんですよ。でこの間もエイリアンの話しましたけども、エイリアンが最後はシガニー・ウィーバーの中に入っちゃってね、中に入っちゃって、それでもうシガニー・ウィーバーがむちゃを自分を殺してくれて最後になったんですけどもね、なんで自分も殺、エイリアンを殺すために自分も殺し死ぬっていう、ね、ことになっちゃったんですけども、要するに、まあ、我々はああいうふうに乗っ取られてしまうわけですよ。だけども普通は自分が乗っ取られているってことは知らないわけね。もうそういうハリウッドの、ね、いくらでもあるじゃないですかね。いつの間にかなんかみんなが気づいてみたら、みんなが、私の友達がみんな宇宙人に乗っ取られていたっていうのがよくあるじゃないですかね。それで望月さんって言ってみたら、望月さんもすでに乗っ取られていたってねっていうのがあって、で自分も乗っ取られてしまったってね。だけども乗っ取られる前に、エイリアンとか宇宙人に乗っ取られる前に、自分の中にそういうものがあるんだって見抜くことによって乗っ取られることを防ぐことができるわけですから。すいません、ちょっとね今日はかなり複雑なことをやらなきゃいけないと、こんなことはあんまり言ってる日もあるので、ちょっとどんどん行きますね、先にね。これがまた木村半さんの法要からいきます。でそれで今日のね、テーマ、汝自身を知れなんだけども、まあ、これは、まあ、ギリシャのね、デルフォイの神託のところに書いてある有名な言葉だから、まあ、あらゆるところで言われている言葉だから、知ってると思いますけども、でその汝自身を知れ、汝自身を知るために一番大事なのはもちろん現在ということなんですよ、ね、でこの現在って言われても、現在は大事だと当たり前かもしれないけども、そのこういう文脈の中で現在とか Now って言った場合には非常に、重たい意味があるんですよね。まあ、それはねおいおい分かってくると思いますけども、まあ、そこら辺を非常に簡単にシンプルに言ってくださるのがティクナタハンさんなので、今日はティクナタハンさんを軽く、読むだけにします。まあ、ちょっと聞いてくださいね。これが12月の第2週で、217ページね、未来は現在によって作られます。当たり前じゃないか、当たり前言うかもしれないけどもね、未来は現在によって作られます。でこれこんなの当たり前だろうって思うかもしれないけども、そうじゃないわけね。幸福な未来を準備しうる唯一の方法は現在に集中することです。今この瞬間を心配と恐れで過ごす人は、現在はもちろん未来さえも破壊してしまうのです。もちろん私たちは計画を立てることはできます。しかし私たちが現在に軸足を置く時にのみ、私たちの計画は意味を持つのです。未来に対する心配は何の助けにもなりません。私たちは良い未来を作るために過去から学ぶことはできます。しかし私たちはすでに起こったことに対して不平を言ったり、悔やまれるような事柄に対して自らを責めながら過去の監獄に閉じ込められていてはいけません。そして最後ね、私たちはまさにここ今この瞬間に真なる人生を味わうべきです。っていうところで、まあ これはね、未来を心配すること、そして過去を悔やむこと、って言われてみんなどうですかね。これはね、瞑想をして、例えば呼吸を見てくださいね。今自分呼吸、息を吸っていること、息を吐いていることに気がついていなさいっていうような瞑想をすることによって、これはいつも言いますけども、することによって 自分が自分の心がね、そんな呼吸を見るところの話じゃなくて、自分が過去に飛んでいったり未来に飛んでいくっていうことを初めて知ることができるんですよ。でところが瞑想なんていうことをやっていないと自分の心が飛んでいるってことは絶対分かんないわけね。でそれがちょうどねお猿さん、私もスリランカでお猿さんと一緒に住んでたけども、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョン飛んでね、でお猿さんに向かって、あなたは枝から枝へ飛んでいますねって聞いてもね、お猿さんはピンポポカーッとするわけですよ。自分が枝から枝ピョンピョンピョンピョン、落ち着きなく飛んでいるってことは お猿さんは知らないわけで、それで、そのお猿さんに向かって、なぜかというと、それがあまりにも自然で、あまりにも何にも考えずにピョンピョンピョンピョン飛んできたから、そしてそのお猿さんに向かって、お前動くな、動くなって言った時に初めて止まれない自分というものを発見するわけですよ。つまりお猿さんはピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョン飛んでいて、そのお猿さんに向かって、その枝から動くなって言った時に非常に不安、不快感を感じるわけ。なぜかというと、ピョンピョンピョンピョン飛んできたんだから。で皆さんの心もね、常にピョンピョンピョンピョン過去から未来、未来から現在、未来でトントン、ポンピョンピョンピョンピョンピョン飛んでるわけですよ。だけどもそれがもう、それが皆さんのもう日常だから、それ以外の日常っていうのは考えられないんですよ。いいですか。自分の心がピョンピョンピョンピョン過去のことを悔やみ、未来のことを心配しね、でそうなっていて、だけども、はい、じゃあちょっと今ちょっと呼吸を見てくださいね。呼吸というのも現在でしか見えない。呼吸を吸っていることを見る、吐いていることを見る、吸っていることを見る、吐いていることを見る。だからどうぞここにね止まっててください。行った時に止まれない自分っていうのをその時初めて見るわけ、ね、呼吸を見なきゃ、今呼吸を見なきゃいけないはずなのに、つい昨日のあの嫌なことを思い出してしまった。呼吸を見なきゃいけないのに、また明日のことをいろいろ今仕事の段取りを考えてるとかね、いうふうにして自分の心が常にどっかへ飛びまくっているってことを我々は知るわけですよ。でそして、って言ったってやっぱ明日のことを考えなきゃダメだ、ダメだもんだ、明日仕事するんだからね、で未来のことを考えなきゃね、当然考えるのは当たり前じゃないですかって思うかもしれないけども、よくね、例えば明日のことを心配する、あるいは明日のことを予定を考えるね。だけども皆さんが明日のことを考えるって言いながらやってることのほとんどは意味もない心配でしょ。そうじゃないですか。確かに明日のプランを考えなきゃいけないですよね。明日月曜日だからね、明日休みか、明日休みだったね。だけど我々がね、未来のことを考える、未来のことを準備している、未来のことをいろいろ考えているって言っていながら、その実本当にやっていることは意味もなく心配していること、ね、もう確かに明日の12時に 誰々とどこで打ち合わせするとか、そういうことはもちろんプランを作んなきゃいけない。でだけどそう終わってるわけですよ。だけどもそれ以上のことを、それ以上の意味のないことを我々がやってしまうわけね。そして過去のこと、もちろん過去で失敗、こういう失敗したから二度とこういう失敗しない、でそれでも終わってるわけですよ。過去から学ばなきゃいけない。だけどもそれ以上に意味もなく、過去の心配をしてしまう、あごめん、過去を悔やんでしまう。でそれで何とも言えず全く無駄なエネルギーを費やしてしまうっていうことがほとんどの我々がやっていることね。だから、そういうことだから今現在に、集中しなきゃいけない。でその集中した時に初めて、現在っていうものがね、見えてくるっていうことなんですよ。いいですか。だから、ペインボディから解放されることも、それから自分の心配から解放されることも、 過去の いろんな悔やむことから解放されることも、心配することが解放されることも、どうやらこの現在っていうものが、ね、鍵を握っているんだっていうことを一応大筋として分かってほしいんですけども、でそれでね、今日はそのこの現在っていう問題についてちょっと深く見ていきます、ね。このニューアースっていう本の第6章、さっき言ったように Finding who you truly are っていうね、あなたっていうのは本当のところ誰ですか、ね。まあこれはまあ全てのスピーチの先生たちが問いかけてきた問いなんですよね。禅でもそうだし、インドでもね、まあ、これも何回か言いましたけども、シュリ・ラマナ・マハリシっていうね、20世紀のインドの、ね、聖者が生徒に対してこの問題を探求しなさいって言ってね、それがどういう問題かで、Who am I? 私って誰っていうね、Who am I? それだけを徹底的に見なさいってね、言うわけですよ。で、私って誰って言った時に名前答えたって意味ないですね。生年月日答えたって、男です女ですって言ったって勤め先のことを答えたって意味ないわけで、もう名前も生年月日も勤め先も本籍も住民票がある場所もね、そういう携帯番号もメールアドレスも顔形もそういうことをすべて、取り除いたところで、ところであなたは一体誰ですかっていう、そういう問いかけなんですよ、ね。でそれはどういうことかっていうと、我々はもちろんね、普段そんなこと考えてなくて、自分っていうことに対する、自分はこういう人間だっていう、そういう、ある種のもうある種どころか既定概念っていうかな、先入観っていうかをすでにもう強烈に持ってるわけですね。でところが、もしそれで済むんだったらば話は全て OK なんだけども、それで済まないっていうところから、いよいよあなたっていうのは本当に誰ですか、私っていうのは本当に誰なのっていう、そういう問いが、質問が始まるんですよ。いいですか。でこれはね、こういうことは今私が話しているようなことは、ただ単になんか普通になんかストレスなくしにビジネス社会を渡っていければいいやとかね、なんかそういうレベルの話ではもう全然ないから、もうもっと本質的なね、私って一体誰なんだろうっていう、そういう話になってくるから、これはなんて言うんだろう、こういうことを考えざるを得ない人じゃないと分かんないかもしれないし、で、まあ、普段、まあ、普通のね、例えば会社の中での話題とかはそんなことを話してるはずもないし、話してたとてもじゃないかとね、あれだから、あるいは近所での話でも、あるいは家庭内での話でもね、こういう問題を話さないかもしれないけども、でもね、みんないつか一度は考えた問題のはずなんですよ。こういう問題を考えずに人間として生きているってことはありえないんですよ。ありえないじゃないですか。いや、わかんないけど。で中にはこんなこういう問題を徹底的に考えざるを得なくなっちゃって、なんか哲学をやるとかね、あるいはなんかお坊さんになっちゃうとかいう人も もちろんいるけども、そこまでいかなくたって、普通に社会生活したり普通に結婚してる人だってね、嫌でもね、この問題は考えたことは絶対あるはずだし、 でそういう問題を考えずに、何かをクリエイトするってことは絶対ありえないんですよ。でその人がミュージシャンだったらミュージシャンとしてね、自分とは一体誰か何かっていう問題を、いい加減にしたところで本当の音楽なんかできるはずないんだし、ね、その人がライターの人だったらライターの人としてね、何かを書くってことはありえないんですよ。そういう本質的な問題を考えずに。だから私が今言ってるのは、まあ私らはそんなことばっかりやってる人間だからそれだからこそね、これを徹底的に考えましょうっていう、そういうことですね。でそれでちょっとここはねちょっと丁寧に読んでいきたいんですよ。200ページね、皆さんかなり書いたでしょすごい線が出てるけど、200ページのね The Ego and the Present Moment っていうね、エゴとこの現在プレゼントモメントの関係っていうことでね、これはねこのニューアースって本は前のパワーオブナウよりか、かなりね本当突っ込んだところまで書いてある本なんですよ。でそれだからこそニュアンスの部分が非常に大事なので、そのニュアンスのやるためにはやっぱりちょっと文章ときちんと読まないとね、そのニュアンスまでいけないんで、大雑把じゃなくて、ね、ちょっと、英語読まないですけども、私が和訳しながらいきますけど、いいですね。今までのところは、そういう、我々が常にね、いろんなことを心配したり、いろんなことをして、そういう心配っていうものに襲われちゃって自分を見失っちゃっている、何かにとっつかれてしまっている、でその何かにとっつかれてしまっていることから本当に自由になるためには、どうやらこの現在っていうのが鍵になってくるっていうことをちょっと頭に置いてみてください。でそしてなぜかって言ったらば、普段は現在になんかいないで、過去とか未来へいつも飛んじゃっている、そして過去へ飛んでいる、未来へ飛んでいるっていうことがどうやら自分の苦しみを生んでいるっていうのが 今の話の流れなんですよ。いいですか。だから そこにはね、もうすでにね、どういう前提条件があるかっていうと、自分の苦しみはどうやら自分自身が自分の苦しみを作っているらしいということ、そしてその自分が自分の苦しみを作っているのは、どうやら自分の心が過去とか未来へ飛んじゃって いるそのためらしい。だから、自分の苦しみを作るのをやめるには、過去とか未来へ飛ぶんじゃなくてこの現在にとどまる、そうすることによって自分の苦しみを作るのをやめることができるらしいっていうぐらいのね、大体の大雑把な理解が、持ってもらえばね、これからの話は理解してもらえると思います、ね、でそして、でいいですか、そこはちょっと理解してないと、やっぱり私の苦しみはあいつのせいだとかね、このことのためだってなってたら、今これが話す内容は全く意味がないんですよ、ね、だけども今私がずっと今まで説明してきたことを前提条件に、はい、じゃあ今これから現在というものについてね入っていきます。そしてね、一番、自分の人生の中で、最も重要な最も基本的な、関係っていうのは、この現在っていうものとのね関係、あごめんなさい、これめちゃくちゃ複雑なんだわあの最初のとこね、要するにね、いきなりもういきなり本質点が出てたんだけど、現在っていう中でいろんなことが今起こってるわけですよ。ですか。現在って中にいろんなことが起こっていて、そのいろんなことが出来事であったりね、いろんなことがあるいはある人物であったりね、そして我々は普通はその現在っていうね、例えばこの 今は皆さん今一方案にいるんだけども、一方案っていうのは一つの箱ですよ、ね、でも箱の中に例えばこの本があったり、あるいはこの、お茶碗があったり、ね、この仏壇があったり してるわけね。で皆さんはついうっかりと一方案ということを忘れてしまって、この一方案の中にある本とかあるいは仏壇っていうものに気を取られすぎちゃって、それでそれを入れている箱っていうものを忘れてしまう。で今ね、この箱っていうのは Now 今ってことなんですよ。いいですか。この Now っていうものの中にいろんなことが起こるわけね、出来事。ところがこの出来事の方にばっかり気を取られてしまって、それは全て Now 今っていう瞬間の中に起こってるってことを忘れてしまう。これはね、もう本質的なとこですから、ちょっと多分聞いてもらえると思うけども、あのちょっとそう 思ってるけど、その現在っていうね、いいですか。でその現在っていうものの中にいろんな出来事があるんだけども、そしてこのいろんな出来事と皆さんはいろんな関係を結ぶんだけども、本当に大事な関係っていうのはその一つ一つの出来事との関係ではなくて、そのいろんな出来事が起こるその背景である Now 今っていうものとのが大事なんだってことなんですよ。これピンとくるかどうか分かんないんだけども、まあちょっと一応ピンとこなくてもそうだと思っててね、あのっていうのは今言ってるのはね、あのある入れ物の中にいろんなものが入ってるわけですよ、ね、だけども普通は例えばこのコップの中にもね、お茶が入ったりジュースが入ったりするわけですよ。だけど我々はすぐね、この中身だけ、お茶だとかジュースだとかね、だけにとらわれてしまって、牛乳だとかね、でこのお茶とかジュースとか牛乳がこのお茶碗そのものの中に入ってるってことを忘れちゃうわけですよ、ね、でそれで今その入れ物そのものが Now だっていうことなのね、でところがこの今この現在っていうものとの、関係がうまくいっていないと、全ての関係がうまくいかないっていうことは、これどういうことかっていうと、あのね、要するに我々は皆さんの心っていうのは決して現在にいないんですよ。これはね、現在にいないって言われてピンとくるかどうか分かんないですけども、あのちょっとでもね瞑想をやれば、あ、自分の心っていうのは常に現在になんかいなくて、過去とか未来とか別なところに行っちゃっていることが見えるんですよ、ね、でそして、でそれでね、その現在にいたくないっていうのが我々のエゴなわけ、ね、これがね、ここら辺どうでしょうかね。あのエゴっていうのはね、まあもちろんね、あの普通の社会生活の中でも、あの人がエゴがきつい人だとかね、エゴが大きい人だというレベルでは言うかもしれない。だけども今言ってるエゴっていうのはもうちょっと本質的な意味でのエゴで、我々はやっぱりね、我々のこの心の中には、で心の中にじゃない、我々の心そのものがまあエゴであるっていうことなんだけども、そして我々のエゴっていう心は現在っていう時間を嫌う、驚くほど嫌うんですよ。で、我々のエゴっていうのは現在を嫌い、常に過去か未来へ行こうとしていることね。で、でだけどね、これ今ね、多分これ今ポッドキャストを聞いてる人たち、あるいは、の中で一体何について喋ってるのか 全然ピンとこないっていう方も多いと思うんですけども、多分ね、そのピンとこない理由っていうのが、あなたは現在は嫌いでしょうって言われたってね、これはピンとこないよね、どういうことかね。っていうのは、我々のエゴは現在を嫌い、現在にいたくないっていうのがリアリティなんですよ。だけどもそのリアリティは現在にとどまろうとして初めて見えてくるリアリティであって、そうでない限りね、あなた現在が嫌いでしょうなんて言われたって、うんともすんともピンとこないんですよ。で、じゃあどういうふうに我々は現在を扱っているかね、っていうと、エクアさんが非常に面白いことを言っていて、我々は現在を3つに、今204ページに載ってますけどね、扱っているっていうのね。それはどういうことかっていうと、現在を何かに、何かの目的に到達するための手段としての現在、いいですか。そして、2番目がね、何かオブスタクルね、障害ですね、邪魔をするものとしての現在。そして最後は最悪になって、敵としての現在ですね。敵としての現在、ね、で、これはね、どういうことかっていうと、これはね、今皆さんの生き方そのものをね、言ってるわけですよ。で、つまり、じゃあまずね、現在を何かの目的のための手段とするってことはどういうことかっていうと、常にね、例えば皆さんが今から、帰るとして、稲村ヶ崎の駅まで歩かなきゃいけないわけですよ、ね、で道路を歩いていく。で、もしね、その皆さんがあまりにも稲村ヶ崎の駅に着くっていうことにとらわれすぎるとどうなるかっていうと、歩いていることは全くの無駄になってしまうでしょ。わかりますか。だから駅に早く着けば着くほどいいっていうことになってしまって、この今歩いている時間っていうのは単なる手段だから、だから無駄で、短ければ短ければいいほどいいっていうことになってしまうわけね。だけど、だからそれによってね、どれほどそういう考えがどれほど苦しみを作っているのかどうなのかな、これがね、なんともはや、これが通じるか通じないかがなんともはや分かんないっていうのは、つまりね、例えば我々は、例えばお茶の瞑想っていうのをやるんですよ、ね、お茶を飲む瞑想で、例えばこれはこれはね、皆さん自分がどう普通毎日どういうふうにコーヒーを飲むかね、考えればいいと思うけども、皆さんどっかねカフェ行ってコーヒー飲んでてもね、多少は美味しいと思うか、思うかもしれないけども、皆さんの心はほとんどがいろんな思いによって占められて、絶対にコーヒーをただ飲むなんてことやってないんですよ。これは皆さんもうすぐ見てください。 でやってないって言われたってもう絶対ピンとこない。なぜかってもうずっとそんな風にしてコーヒー飲んできちゃったからね。もう電話かけながら飲んであったりね、まあ、いろいろ考えながら。だけどもコーヒーなりあるいはお茶なりをただお茶を飲むためだけにお茶を飲むってことはどういうことかっていうと、このお茶碗の重さを感じる、お茶碗の厚さを感じる、でお茶の香りが、上ってくるのを感じる、ね、そしてお茶が、液体がね自分 の, からあの口の中に入っていくのを感じる。でそれはそうすることによって何をかを得るとかじゃなくて、ただ自分が今お茶を飲んでいることに気がついている。ってことは普段は皆さん気がついてないわけ。なぜかって言ったらば、もうお茶をコーヒーを飲むことすら気づかずに、もうすでに自分の頭は別のことで思いでいっぱいになってしまった。それが明日の仕事のスケジュールであったりね、いろんなことが、で満杯になってしまった。でもう、まあ、さっさとお茶を早く飲んでもらうとかね、いうことなんですよ。だから常に我々はその未来にばっかり、心が焦ってしまって、で何かいいものが未来に待っているっていうね、そういう、思いでもって現在がただその何かが待っている未来に対する未来への単なる途中に過ぎないっていうくなってしまう。でそうねである限り我々は常にいろんな心配やいろんな不安から逃れられることはないわけ。でこれがね、まあこれが普通普通そのスピーチャーのこととか、なんかまあスピーチャーのことってあんまり言い方もおかしいけども、そういういろんなことを勉強しないで、ただ普通に生きちゃうとどうしてもそうなってしまう。なぜかって言ったらば、我々は未来に何かが待っているっていう、ものから逃れられないんですよ。でそういうふうに我々も学校かなんかで訓練を受けちゃってるしね。でそれはもう学校のレベルでもそうだし、仕事のレベルでもそうだし、あるいはプライベートライフでもそうだし、ね、常に我々は何かいいものを未来に設定して、それが明日であったり1時間後であったり、あるいは10年後であったり、まあ、それはそれぞれなんだし、で、まあ、でいいものっていうのもそれは、まあ、いろいろありますけどね。だけどもそこに何かが待っている、そこに自分の救いが待っているっていうありがたい。で絶対にこの現在にいないっていうあり方で、これもね、そのまあこれはなんていうかな、その瞑想をねよくやってる人に話すにはまあこれでもう十分なんだけども、だけども、そうじゃない人たちに、あなたはね普段は現在にいないんですよって言ったってどうなんでしょう。これを例えば私の両親に言ったら辻になってしまうなって言うんだけどねうちの母親、あなた、お母さん、あなたはいつも現在にいないよって言ったってポカンなんですよ。そのぐらい話が通じない。だってなぜかって言ったらば、その現在にいなくて心がいつも過去とか未来に飛んでるっていうのがもう普通のあり方なんだから、そんなそういうふうな生き方しかしてこなかったんだから、100% そうなんだから、その 100% そうなことを言われたって困っちゃうわけ。なんていうかな、 90% そうで 10% そうじゃない部分があったならば、 90% の時はそうですねって期待指摘しても分かるんだけども、 100% そうだったら、ね、分かんないわけですよ。ところが瞑想っていうことをすることによって、瞑想っていうのはとにかく現在に い続けるってことだから、で現在に居続けようとして初めてね、現在自分の心が現在にいないってことが見えてくるわけね。でそれで それでもね、瞑想することによって現在にいた時にそこにはもう何の不安もないし何の心配もないし、苦しみがないっていうことがだんだんと見えてきてる。で、それが見えてきた時に、ああ今まで自分は自分の心には現在にいなくて、過去とか未来に飛んでいた、それだからこそあれだけ苦しんできたんだなってことが見えてくるんですよ、ね、はい。でだからまずエゴが現在っていうものを、手段として使っちゃってるってことね。でそして、2番目がねもうさらにひどくなって、オブスタクルですよね、邪魔なっていうことね、でそうするとどうなるかっていうと、あのね、私アメリカ行った時に一番びっくりしたのがやっぱプロブレムっていう言葉をやたらに使うの。あのプロブレムって問題っていう、でまあだから使うからノープロブレムって言葉まあよく、まあ逆によく使うんでしょうけども、あのこれはね問題ありますっていう。でありとあらゆるところにプロブレムがあるわけ、問題があるわけね、問題がありとあらゆる問題、プライベートにもあるし仕事にもあるし、もう天気も問題だし、もう政治ももちろん問題だしね、あの経済も問題だし、だからそういう生き方になっちゃうとどうなるかっていうと、自分の生活っていうのは自分の生活の中身っていうのはもう本質的にはプロブレムでできてるわけね、プロブレムで。それが恋人との関係もプロブレムだったし、ね、両親あの家族もプロブレム、学校もプロブレム、あの仕事もプロブレム。だから要するにもう全てが全てをプロブレム問題っていう視点から全てが捉えられていってしまう、あるいは全てのことが問題っていう形となって現れてきてしまう、そういう心の在り方なんですよ、ね、でこれはね、あの強烈に本当にあって、でそれでだからこそあのそういう問題に囲まれたら普通どうなるかっていうと、インペーシェンスね、あの我慢できない、あるいはフラストレーションとか、そしてストレスがね起こってくる。Life which is now is seen as a problem and you come to inhabit a world of problems that's all needs to be solved before you can be happy.だからね、これがここも本当すごくて、そうなるとこの人生っていうものが要するにプロブレムとして問題として、見られてしまう。そして、そういうプロブレムで満ち満ちたこの世界に我々は住んでいて、そして、でそのプロブレムを解決しなきゃいけなくて。でその解決しない限り望月さんは絶対幸せになれないっていうね、そういう人生観なんですよ。すごいでしょ、これはすごいでしょ、なんてそんな すごい何がすごいかピンとこないかもしれない。だそれがあの我々が普通人生をどう捉えてるかのね最もあの日本人とアメリカ人、まあ、アジアの人はちょっと違うんだけども、少なくともあの精神諸国の人間はね、やっぱり人生っていうものをプロブレムの集合体として捉えているんですよ。これ本当にそうですよ。でこれはもう当たり前すぎるほど当たり前でね、で今日ね私が今言ってるのは皆さんこんな風に言われたことはないことなんですよ。だけども皆さんがすでにやっていることね、ことを今あのこういうスピーチの先生が指摘してるわけ。要するに自分の人生というものをプロブレムの集合体として捉えていて、そして、そのプロブレムは全て解決しなきゃいけなくて、でその解決した果てにはい幸せというものが待っているよっていう、そういうあの人生観のあり方なんですよ。あの人生を見るあり方ね。だけどそういう世界観で、あるいは世界観というか人生観で生きたらどうなるかっていうと、まあ一つの問題解決つくじゃないですか。 でそれで終わりかと終わるわけないんですよね。で他もう一つの問題が出てきてしまう。 A という問題が A というプロブレムを解決したと思ったら B というプロブレムが出てきて、 B というプロブレムが解決できたら C というプロブレムが出てきて、もう無限地獄なわけですよ、ね、もう政治の世界なんて完全にまあそうですけどね、で、で最後はどうなるかっていうと、まあ何ていうかな、今までは現在を手段として捉えるわけね。で、で2番目になるとこの人生っていうものをね、プロブレムの問題の集合体として捉えていく。そしてその問題を解決しない限り自分は幸せになれないっていう、そういう人生観なんですよ。そういう人生観って言われたって、それは当たり前じゃないですかってね。普通はそうなるわけですよ。だってこの世界にプロブレムあるのは当たり前なんだし、それを解決するのがね、それが生きるってことじゃないって、ね、で、だけどもこの生き方が極端まで行くとどうなるかっていうと、最後はエネミーね、203ページに行きますけども、でちょうど非常に不幸な人たち、非常に、あまりにも悪いことが重なっちゃってね、恋人に振られるわ、仕事は失業するわ、ね、病気になっちゃうわ、もうありとあらゆる悪いひどいことが重なっちゃうとどうなるかっていうと、これがエネミーに勝敵になっちゃうわけですよ。そのこの現在っていう瞬間がね。で、そうすると我々はもう非常に強い、もう問題を解決しようどころじゃなくて、もうすでにあまりにも、もう嫌なことに囲まれちゃってるから、もう問題どころの話も嫌なことなんですよ、ね、問題っていうのはある程度まで、まあ大変だけどある程度ニュートラルじゃないですか。だけどもうすでにもう問題じゃなくて、もう嫌なことなわけね。でそうなるとどうなっちゃうかっていうと、あとはそれを自分がやってることを憎んでしまったり嫌がったり、あるいはその環境に自分の、ね、周りに対して職場の人や、ね、家族や、ね、あるいは絵の手に乗り合わせた人やなんかそういうことに対して不平不満を言う、ね、あるいはカラスだから、まあ、呪うってことですよね、とかね、まあこうであるべきというか、こんなことが起こってはいけないとかね。でそれで、責めるとか、告白するとかね、そういうふうな、ことにばかりになってきてしまうわけですよ。だからそのね、はいはい、でね、今ね今の私の話はかなり極端なことを言ってるように、聞こえるかもしれないけども、今ね、今この話はこの現在っていうものと私はどういう関係でいるのかっていう、ね、ことを見てほしいんですよ。これをかね、なぜそんなに大事かっていうと、さっきも言ってきたように我々はの心はいつも、過去とか未来へ行ってしまって、でそれによってどうやら苦しみを生んじゃっている。それだから、その過去とか現在、過去とか未来行っててね、だからこの現在っていうものとどういう関係を持っているのかっていうと、せいぜいのところ、 何かに対する手段としてのね、未来に待ってる何かに対するそこに到達するための手段に過ぎない現在感、あるいはありとあらゆるプログラムに囲まれた現在で、プログラムによって構成された現在で、それを解決しない限りどうにもならない、で解決していくのは生きることだっていう現在感だけども、もう最後のところになるともうすでにもう解決するのどころの話じゃなくて、あまりにも嫌なものばっかり囲まれちゃってるから、その現在に対してその自分と敵、現在を敵とするね、そういう見方、そういう現在との関係になってくるわけですよ。でこれはね、なぜこんなことを言うかっていうと、さっきのティク・ナット・ハンさんのじゃないんだけどね、この今この瞬間を心配と恐れで過ごす人は、現在はもちろん未来さえも破壊してしまうんです。つまりなんていうかな、今日の、ね、話は自分の苦しみは自分が作っているって話だったでしょ。だけどそんなことないですよ。私が苦しんでるのはあの人のせいなんだし、このためなんだしね、こんな私は単なる被害者ですよって、ビクティムですよって、ね、とみんなやっぱ思うわけですよ。いいですか。それだからこそね、我々がやんなきゃいけないのは、自分の苦しみは自分が作っているそのメカニズムね、一番大事なこと。そしてそのメカニズムを解明していくときに鍵になってくるのが The Present、 現在っていうものなんですよ。でそれなぜかって言ったらば、その現在っていうものから外れてしまうから、苦しみを作っている。まあこれがね、これがうんともつんとも見とこないと思うけども、だけどもそれだからこそ現在を見なきゃいけないんだけども、その時に自分と現在っていうのとの関係が一体どういうことになってるのかを徹底的に見てください。いいですか。でそうするとね、まあこれはね、まあここで例えばティム・タンさんだと、次なんかだとね、座りながら座っていることを楽しんでくださいっていうね、ようなことが、出てくるんだけども、でそこで、一気にね、その自分が自分の苦しみを作るのをやめて、やめるにはどうしたらいいのか、まあ、そのために今ね、現在との関係を見てきたんだけど、それを具体的にどういうことをしたらいいのかって言ったらば、現在にとどまるっていうことになってくるんですよ。でこの現在にとどまるっていうのが、なんともはや分かんないわけね、我々は。で今に生きるとかね、今を大切にするとか、今こことかね、ヒアンナウとかね、もうずっと あらゆる先生がほぼ同じことを言ってきてるわけですよ。だけどもそれがうんともすんともピンとこない。それなぜかって言ったらば、普段の我々はそれとは逆の生き方をしているから。じゃあどうしたらいいのか。じゃあまあ例えばね、さっきも稲村ヶ崎の駅まで歩いていくとしましょうね。でそれで普段は、まあ皆さんが、ね、通勤の時のことを考えたらいいと思うけども、とにかくまあ会社にある一定の時間まで着かなきゃいけないわけだから、ある一定の電車に乗らなきゃいけないわけだしね。そうすると駅までちゃんとある一定の時間まで着かなきゃいけないわけですよね、当然ね。だから当然駅まで歩いていくっていうことは本当に手段となってしまって、 で駅まで歩いていくことを全然楽しんでないですよね、当然。で皆さんの心は、遅刻してはいけないっていうあのいろんな心配でと焦る気持ちとかね、ですでにいっぱいになってしまって、とにかくあの駅までの歩くことが、手段となって、要するにはっきり言ったら短ければ短いほどいいっていうこと、なぜかってほとんどこれは無駄の時間なんだからね、ということになってしまうんですよ。でもじゃあ電車の無事に乗ったらそれで済むか、済まないわけね。電車乗ったらあのオフィスの近くにあるどこまで着かなきゃいけなくて、でそれもまたその電車の中に乗ってるのが目的じゃなくて、そのオフィスに行くまでのが手段だから、だからこれも単なる手段になっちゃうわけですよ、電車に乗ってるってことがね。でそうするとはっきり言ってこれ無駄の時間なわけですよ。だからあのこれは短ければ短いほどいいわけね。でそれでオフィスに着いたけど、でじゃあそれもじゃあこれでもうついあの無事あの終わったが、そんなことないわけですよ。でオフィスでの仕事っていうのもこれもやっぱ手段になってしまってね、手段になってしまって、あのとにかく時間が終わって給料もらえばいい。だから私が何を言いたいかっていうと、その今の現在の時間を手段としてしまうっていう生き方そのものがやっぱり我々の苦しみを生んでいる。だけどね、これはほとんどの我々はそれ以外の生き方を知らないんです。そういうふうにして我々は小学校の時から訓練を受けてきてるし、会社に入っても訓練を受けてるし、社会になってもそういう訓練を受けていて、何かいいものが未来に待っている。でその何かいいものを得るために現在を手段として使うっていう生き方、ね、小学校っていうのは中学のための手段なんだし、中学校っていうのは高校のための手段だし、高校っていうのは大学のための手段であって、大学っていうのは会社のための手段であって、で会社っていうのは聞くとか何のためなのか知らないんだけどね。でそう考えていくとないんですよ、ないんですっていうか、要するにそういうふうに現在っていうものを手段としてしまうことがとてつもない苦しみを生んじゃっているんだっていうことを、ね、これをまず見てほしい。でこれはなかなか見えません。なぜかって言ったらば、それはもうあまりにも当たり前すぎるほどコンディションされちゃってるから、我々それだからこそね、我々は、じゃあということは、そうではない生き方をどうするかって言ったらば、この現在っていう時間を手段とはしない生き方なんですよ。で手段とはしないってことはどういうことかっていうと、お茶を飲むのはお茶を飲むためだけにお茶を飲む、歩くのは歩くためだけに歩く、これはウォーキングでしょ、まあ、今日はちょっと時間ないかしないやらないですけども、ウォーキングですよね。歩く瞑想というのがあるんだけども、歩く瞑想っていうのはその A という地点に着くためが目的じゃないんです。南長崎の駅に着くための歩きじゃないわけ、ね、歩くことが目的なんですよ。で歩くために歩くっていうことは普通はやらないんです。皆さんそれぞれ稲村ヶ崎の駅に行くためだったりね、どっかのデパートに行くためだったり、あるいはどっかのオフィスへ行くために歩いてるわけであって、ただ歩くために歩くっていう歩き方は我々はしないんですよ、ね、しないからこそ今ウォーキングメディテーションとして普段やってるのとは全く逆のことを今やろうとするわけ、ね、でそれは歩くために歩くってことはどういうことかっていうと、歩きながら自分が歩いていることに気がついている。ただ右足左足右足左足が、を歩いていると 気がついてる。でそれで終わりなんですよ。でそれは何かのいい目あの到達するためにね、到着するために歩いてるわけではない。でそれが例えば お茶を飲むことだったらば、このお茶を飲んでね、お茶を飲んでさっさと何かするためじゃなくて、ね、お茶を飲むためだけにお茶を飲む。で今この瞬間はただお茶を飲む。でそのただお茶を飲むってことはお茶を飲んでることに気がついている。お茶を飲んでるっていうことの中にはこのお茶碗の重さだったり温かさだったりお茶の味であったり香りであったり今自分がここに座っていることであったり今隣にねこういう人が一緒に座っていることであったり今あの青空があの上にあったりねお日様が照っていたり風が吹いてきたり、ね、そういうことをすべて、感じ取る。感じ取る中で自分はただお茶を飲んでいる。ただそれだけのことなの。だからあの今瞑想っていうねあのなんていうとちょっと身構えちゃうかもしれないけども、瞑想っていうことは、まあ、いろんな定義の仕方ももちろんありますけども、一つの定義はねあの普段と全く別のことをやるってことどういうことかって普段は全ての行為を手段としてやっている。だけども瞑想となったらば全ての行為をそのためにやる、ね、歩くのは普段だったらばどっかに到着するための手段として歩いている。だけども瞑想として歩くときは歩くためだけに歩く、ね、あのあのこんなダライラマのビジネス入門のとこにもあるんですよ、ウォーキングメディテーションがね。あのそれで今、まあ、なんていうかなあのこういうビジネスマンの人たちがねあのちょっと待って、歩く瞑想、多忙なリーダーのためのシンプルな瞑想法、目まぐるしい生活を送る現代人にとって歩く瞑想は一番シンプルな瞑想かもしれません。目的は注意深さと集中力を育てることです。まあ、注意深さというのはこれはあのサティ、マインドフルネス、まあ自分がしていることに気がついているっていうそういうことですけどね、だからそのまあここもあのこの人も書いてあるんだけど、まあ、自分が全くその、普段やっていないねあのことを やることになるんでね非常に、意味があったってねあのようなことを、言ってますけどもそのつまりね、まあ、ちょっともうまとめていきますけども、あの、今日はちょっと、あの、新しく方いらっしゃるし、まあ、あの、このポッドキャスト聞いてる人の中でもね、あ、こういう考え方に慣れてない人が大勢いらっしゃると思うから、今日もかなり今、基本的なことを話してますけども、まあ、まとめていくと、まあ、今日の話理解するために、やっぱりいろんな、あの、ちょっと、ことを乗り越えてもらわないと分かんないんですけども、まあそれはとにかく苦しみっていうのはどうやら自分が苦し、作っているんだっていうことと、そしてその自分がどういうふうに自分の苦しみを作っているかっていうと、ところでね現在っていうものとの、ものが非常に重要になってきて、その現在っていうものから外れているから苦しみが生まれているんだっていうことが見えてくる。そうなった時に初めてじゃあ現在というどういうあの、関係を自分は持ったらいいのか、ね、あのっていうことで、そのためには今 今までは現在とどういう関係を持っていたのか、今の 現状をきちんと把握して、3つでしたね。現在というのをいつも手段に過ぎないものとしていた、現在を常にプロブレムで囲まれた、プロブレムによって構成されたものとして、捉えていく。そして 最悪の場合はそれを全て、もうすでに現在をエネミー、ね、敵としてしてしまう。まあだからそれによってだんだんと上がっていってる。まあこれだからこの3つのものは3つの段階といえば段階とも言えるし、それがだんだん積み重なっていくと最後には現在を敵として扱わざるを得なくなってくるとも、ね、そう言えると思います。でそういうことをどう乗り越えていくかっていうと、まあね、あの抽象的なことを言ったらきりがないんですけども、一番大事なことはとにかく、過去や未来へ飛んでいる自分の心を現在に戻していく。そして現在に戻してきて、自分が今やっていることに気がついている。そして、一つ一つのことを、歩くのは歩くために歩く、お茶を飲むのはお茶を飲むためにお茶を飲む、ね、そういう現在にいるためだけにある事柄をする。でこれがね、もう瞑想の本質的なもそこなんですけどもね、それが何ともはや分かんない。だけどもそれができた時にどれほど、我々の心は解放されるか、ね、そこを、まあ、試しにやってみてください。まあ、この後ちょっと瞑想をやりますから、分かると思いますけど、もうちょっと、でそれでね、今日の話は、まあ、ちょっとかなり、基本的なことを話しましたけども、ただこの今日のテーマが Finding who you truly are だから、この第7章最後のところはかなり本当に深いところまで行っちゃって、でまあなんていうかな、もうちょっと目から鱗の部分もあるんですけどもね、でその現在とね戦わないために一番のコツは、これをまあポッドキャストで言ってきたと思いますけども、抵抗しないってことなんですよ。抵抗しないね。で、だから、今ね、現在を手段とする、問題として捉える、敵として捉える、これみんな敵、抵抗してるんですよ。わかります？つまりね、現在に満足できないから、未来に何かいいものを期待する。だからそれはやっぱり現在に満足できないっていう思いがあるわけ。そしてもちろんプロブレム、現在を問題の集積として捉えるっていうのはもちろん問題ですって、ね、問題ですってね問題ありますっていうね、だから問題、現在これがもう問題なんだから、問題ってことは当然受け入れられないわけですよ、ね、だから問題だからこれもう受け入れるどころ、これは解決しなきゃいけないものとしてあるわけ、ね、でそれはでも第3段階になるともう解決どころの話はもうとにかくこれも嫌だっていうの、解決すらも嫌で、もうそれを憎んで嫌がって、ね、恐れて、それもだから抵抗ですよ。だからこの今言った手段、問題、敵っていうふうに捉えるのも、だから抵抗がだんだんと強まってくると、ね、言えますよね。現在に満足できないからそれを手段として捉えるのも抵抗だし、それを問題として捉えるのも抵抗だし、そしてそれを敵として捉えるのも最悪の抵抗ですよね。もう抵抗って。っていうことは逆に、逆のことを言えるわけでしょ。要するに、現在を現在として、生きるっていうことは抵抗しないっていうことなんですよ。でこれがねまたうんともすんとも分かんない。なぜかって言ったらば、普段我々は抵抗してるなんて思ってないから。だけど我々はみんな抵抗してるんですよ。 ものすごく強い抵抗、ね、でそれで、この第6章はいろんなあの人登場して、あの白隠さんも登場するし、あとホーキング博士も、ね、登場して、ホーキング博士とこのエクアさんがケンブリッジで出会ったんですよ、ね、まだホーキング博士がそんな有名になる前に、ね、もう本当あの人はあの、ね、筋肉の病気で、もうエクアさんと出会った時ですらもう自分で物を食べられない状態で、あのだったんだけ だけども、でエクアさんとホーキング博士がね、目があって、これも面白いんだけどね、目があって非常にホーキング博士が澄んだ目をしてるってね書いてあったけども、よ澄んだ目っていうのは抵抗しない目なんですよ。だホーキング博士でもまさにもう世界ナンバーね、もう 最高のインテリジェンスだけども、筋肉の病気のためにもう話すことすらできなくなっちゃってね、もういい、だからもう最悪の状況なわけですよ、ね、だけどもだから 最高の状況だから、まさにその抵抗が最大限になるはずじゃないですか、こんなね。だけどもホーキング博士っていう人はもう最悪の状況を受け入れたのね、この方は。受け入れることによって、ある種の自由なとこへ突き抜けていった。それをエクアさんはもうその人の目を見ただけで見抜いて、その人の 目が非常にトランスペアレントって書いてあったかな、なんかな目だった、ね、でその後になって何年後かにあの非常にホーキング博士有名になって雑誌の表紙になるぐらいね、まあ今日本人の誰だって知ってるぐらいに有名ですけども、あのなったんですよ。だから、受け入れる抵抗しない一つの例としてホーキング博士を挙げて、でもう一つが、まあ、白隠さん あのあれはエピソードいいんだけど、もうがお待ちかねクリシュナムルティですよクリシュナムルティね。でクリシュナムルティ、もう非常に面白くてね、あのクリシュナムルティっていう人をね、あのこの人ですけどね、まあね、まあこの人は、まあ20世紀のね、あの一番有名な先生の一人ですけども、まあ、ずっと50何年か何十年間でもう喋って喋って喋って、この江川さんによると、言葉を使うことによって言葉をビヨンドしたね、言葉を超えたあるものを伝えようと、ね、してきた。だけどもなかなか伝わってこなかったっていうのは非常にねあれだったんだけど、それで ある日ね、クリシュナムルティが、みんなの、聴衆の前にね来て非常に面白いことを言うんですよ。で、ちょっとごめんなさい、今日はね私は皆さんにね秘密を教えてあげようって、ね、言うわけ でそれでみんな聴衆がどよめいたわけで、ね、今までずっと私クリシュナムルティの話聞いてきたんですけど、やっぱり最後のとこ分かんないってね分かんなかった。でも今日こそは本当のところを教えてくれるってね、でみんなどよめいたんです。でそれでその秘密っていうのはね、どういうことかっていうと This is my secret, he said I don't mind what happens I don't mind what happens、ね、何が起こっても気にしない。すごいでしょ。要するに我々は We mind what happens なんですね。で我々はマインドしてることすらも気づいてないじゃないですか。マインドっていうのは気にするってことは、今の文脈で言えば今私が言ってる抵抗するですよね。で我々はやっぱ抵抗してるんですよ。で抵抗してるってことすらも気づかないほど抵抗して、なぜかでずっとやってるんだからねずっとやってるからねずっとやってるぐらい ずっと抵抗してるの、ね、でその抵抗が我々の苦しみを生んでるんだけども、その我々の抵抗が我々の苦しみを生んでるってことすらも分かんないから、だからまた抵抗してるんだけど、それだからこそクリシュナムルティが自分ももう何十年いろいろ喋ってきたけども、今日こそはその本質の本質をこれから言います、ね、 This is my secret、ね、これもう教えの秘密の教えだぞって。それでもうみんなうわーって来てな、I don't mind what happens って言われた。まあそれで多分あのそれで分かったとかはまだ問題なんだけども、だから要するに I don't mind っていうのは今いろんなことが起こっていることを気にしない、気にしないってことは抵抗しない、抵抗しないってことは受け入れる、ね、でそれが例えばお茶を飲むことだったらば、さあお茶 を飲むことに抵抗して、さすがはいお茶なんか 飲むの終わってやめて、何か5分後に1時間後に待ってるあの何かいいものを何か捕まえようとか、ね、あのということでもないし、お茶を飲むのはプロブレムとなっちゃってそれに抵抗するのでもないし、お茶を飲むのはエネミーとしてそれに抵抗するのでもない、ね、そういうあり方なんですよ。だからあのね、今日の話は、その現在っていうものとの自分との関係、これをもう一回見てください。そしてその中に、現在を手段とすること、現在を、問題プロブレムの集まりと捉えること、そして最悪の場合は現在を敵として捉えること、そういう非常に不幸なディスファンクショナルね、機能しない関係を我々は持っているんじゃないかね、現在というものとの間に。そしてそれが、それはね、結局は我々がエゴとして生きている限り、現在とはどうしてもそういう関係になってしまう。エゴっていうのは、まあ、我々、私が今ずっと言ってきたことは古い意識ですね、我々はね、今まで人類がそうやって生きてきた古い意識。そして今我々が今ニューアースっていうものを目指してるんだから、今新しい意識っていうのを目指していて、そしてその新しい意識っていうのは、そういうエゴが現在にそういう抵抗とか、まあ気にすることね、そういうことを一切やめた、抵抗しないね、気にしない、何が起こっても気にしないね、で現在を受け入れて現在の中にいる、そういうあり方の時に初めて我々は、自分の古い意識、古いエゴという塊を乗り越えることができて、その時に初めてね、Who we truly are、 我々の真実のあり方、真実の、我々本当は誰なのかということが、分かる、そういう話なんですけども、ただその本当は我々誰なのかっていうことはね、今自分が非常な思い違いをしているわけですよ、自分に対して、ね、自分あなたって言ったら誰ですかって言った時に、名前とかそんなんじゃなくてね、それでもやっぱり自分っていうイメージを持っていて、でもその自分というイメージが全て嘘で、でその自分という勝手なイメージが全てそれが苦しみを生んでいてっていうことが全て見えた時に、我々はそれを向けて初めて新しい意識と新しい自由に出会えるっていう、そういう話なんですけども、まあちょっとどうせすぐに分かる話ではないから、まあ、少しずつやっていきますけども、まあ、それにはね、まず最初に瞑想として瞑想っていうのは現在に戻ること、そして現在と抵抗しないこと、現在を受け入れること、現在、全ての行為をただそのもののためだけにやることね、手段としてじゃなくてもそれ自体を目的として、歩くのを目的として歩く、お茶を飲むのを目的として歩く、座るのを目的として座る、そういうあり方ですね、そういうとこから、やっていきたいと思います。